では、本日の聖書朗読の箇所は、エペソ人への手紙4章の11節から16節までになります。新約聖書の388ページになります。エペソ人への手紙4章11節から16節です。新約聖書の388ページになります。ではお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。ただいまお読みいたしました箇所から、愛のうちに立てられると題しまして、本日は須田滝雄先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。長津田キリスト教会の牧師をしております須田武雄と申します。今日はこうして、花の木キリスト教会の、礼拝と、また鈴木手元先生の、牧師就任式においてご奉仕、させていただけますこと感謝して主の御名を賛美いたします。この花の木キリスト教会の、開拓伝道が始められて15年になられるということですね。主がここまで導いてくださっていることを、思います。そして、伊藤道夫先生の後任牧師を祈り求めてこられて、この10月から、鈴木先生が就任されたことを心からお祝いいたします。これから鈴木先生を中心にして花の木教会が次のステージに向かって次のステージを歩んでいかれることをお喜び申し上げます。今日就任式が行われるこの礼拝にお招きいただいて、共に御言葉を聞くことができますこと感謝いたします。開きました、エペソ4章11節から16節から、主が教会になしてくださることをご一緒に聞きたいと思います。エペソ人への手紙のテーマの一つは、教会はキリストの体であるということです。そのことがこの箇所にはっきりと語られています。4章1節の後半に、あなた方は 召されたその召しにふさわしく歩みなさいとあって、パウロは教会の信徒たちに勧めを語り始めます。一人一人は主によって召され、呼び集められて救われました。そして一つに結ばれて教会とされたのです。ですから、そのそれにふさわしく歩むようにと言います。そしてその教会の歩みのためにキリストが働き人を立てます。11節をもう一度読みますと、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。キリストご自身が働き人を立てるのですね。そのことは今も同じです。花の木教会の皆さんが祈り話し合い、鈴木先生の招聘を決めました。また先生も招聘を受け入れ就任されました。でもこのことは主から出たことです。キリストご自身が鈴木先生をお立てになったのです。キリストが働き人を立てるのは何のためかっていうことがその後に語られています。それはといって12節から13節に5つのことが語られています。5つのことではありますが、それは一連のことです。まず生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためです。信徒たちが整えられて主に仕えて奉仕するためです。そして奉仕の働きによってキリストの体を立て上げるためです。教会を形成していくためです。建物を立て上げるという言葉を使いながら、立て上げるものはキリストの体っていう命のあるものです。不思議な表現ですが、そのような表現が教会についてふさわしいということです。ご存知のように聖書の中には教会をキリストの体と例える箇所が何箇所かあります。人の体にはさまざまな器官があって、それらが一つの体であるように、それぞれ違いがある信徒たちが皆キリストと一つにされ、キリストにあって互いに一つとされ、キリストの体である教会とされています。そのキリストの体を立て上げることは、次に言われている神の御子に対する信仰と知識において一つとなることによってなされます。教会は信仰告白を持っています。多くの教会で礼拝において使徒信条が告白されます。日本福音キリスト教会連合にも信仰告白があります。同じ信仰を告白することで教会が一つになり、揺らぐことがないように立てられてきます。また信仰と知識において一つとなることで、キリストの体である教会が一人の成熟した大人となるためです。このことは続く節でも語られています。そして成熟した大人になるとはどういうことかというと、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するということです。教会が群れとして、また一人一人が 主キリストに似たものとなることです。以上のような一連の5つのことのために、つまり信徒たちが奉仕し、教会が立て上げられ、信仰において一つになり成熟し、キリストの御丈にまで達するために、教会に働き人が立てられるということです。主が働き人を教会に立ててくださって、教会をそのように導いてくださるのです。先週、花の木だよりが長津田教会にも、送られて、届きました、鈴木先生はその文章の中で、花の木教会は弱さを抱える方が大切にされ、神様の恵みによって導かれている教会であると言っておられます。これまでの伊藤先生を中心とした牧会のゆえであると思います。また鈴木先生ご自身も弱さを経験され、ご自身の弱さが東北の被災された方々との関わりの中で用いられる経験をしてこられたと明かししておられます。素晴らしい主の御業であり導きであると思いました。これからの花の木教会の歩みも、弱さのうちに完全に現れるキリストの力によって導かれていくことでしょう。主が働き人を立て、教会を立て上げ、キリストの御丈にまで達するようにしてくださる、そのことを感謝して主を賛美いたします。キリストご自身が働き人を立てます。それはキリストの体である教会が立て上げられ成熟し、キリストの御丈にまで達するためだとパウロは言いますが、それは簡単に言えば教会が成長するためだと言えるでしょう。そのことをもう少しパウロは語っていきます。14節を見ますと、こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、教会が子供のままではなくて成長するようにと神様は導いてくださいます。教会が子供のままというのはどういう状態かというと、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出た教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることだと言っています。教会はその初めから外からの迫害、また内から間違った教えによって試みられてきました。そうしたものの背後にあるのはサタンの企みです。教会が嵐のような中に置かれ揺るがされることがありました。そのような中で子供のような教会は揺れ動いてしまいます。しかし主は教会に働き人を立て、教会がしっかりと立て上げられ成熟するようにしてくださいます。特に間違った教えの風に対しては、神の御子に対する信仰と知識において一つとなることが必要です。それによって揺るがされないのです。そして教会が子供ではなく成長するにはどのようなことが大切でしょうか。続く15節に、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において 頭であるキリストに向かって成長するのです。教会の頭であるキリストに向かって成長するように、どうしは助けてくださいます。そこで大事なのが、愛を持って真理を語ることだと言います。この愛を持って真理を語るということを、さらに少し考えてみたいと思います。この句の中心は真理を語るという動詞です。これは真理と語るという2つの言葉ではなくて1つの単語です。真理という名詞から出た動詞で、真理を保つと訳しても良いと思います。パウロは真理を保つことが大事であると言っています。ある人があることを教えたらそっちに傾いて、今度は別の人が別の目新しいことを語ったらそれに飛びつくということではいけません。揺れ動かないで聖書に示されている真理を保たなければなりません。そのためには基準が必要です。建物を建てるとき、もし職人さんが、それぞれ使っている物差しが違っていたらどうでしょうか。いくら設計図がしっかりしていても各部分のサイズが、ずれてしまって建物は建てられません。そのように一つの正しい基準を持っていなければ教えの風に吹き回されてしまいます。教会にとっての基準は、先ほども言いました信仰告白です。なぜ、またどのようにして信条とか信仰告白はできたのでしょうか。それは神様が御言葉によって教えてくださった真理を明らかにして教会を守るため、また人々を救いの中に勝ち取るためです。教会は聖書に立ち同じ信仰を告白することで、間違った教えの風に揺るがされることなく正しく成長していくことができます。そして同時に愛を持って真理を語ることが大事であると言います。真理を語るのは、相手の間違いを指摘して自分の正しさを主張するためではありません。自分も過ちを犯しやすいことをわきまえ謙遜に語る必要があります。間違っているなら指摘しなければなりませんが、でも相手に共感し忍耐を働かせる必要があります。パウロはガラテヤのクリスチャンたちにこう書いています。私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。ガラテヤ教会には間違った教えが影響を与えていました。彼らにはその深刻さが分からなかったので、パウロは強い語調でその手紙を書かなければなりませんでした。彼は誤りを憎みましたが、彼らを愛していました。ちょうど真理のためには使徒ペテロにさえ面と向かって抗議したようにです。それは真理のためにしたことです。同時に 母親が子供を愛するように愛を持ってそのことをしたのです。そしてパウロはペテロもまたガラテアのクリスチャンたちも取り戻したのです。そのように愛を持って真理を語ることで教会は成長していきます。頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストの体としてキリストのご性質を表すふさわしいものとなることを目指して成長するのです。そのように教会がキリストに向かうだけでなく、教会がキリストに向かうだけでなく、キリストからも教会に助けが与えられます。それが16節です。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。キリストが教会の命、力の源ですから、ご自身の体である教会にキリストは助けを与えて成長させてくださいます。どのような助けでしょうか。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされると言います。この組み合わされるという言葉は、同じエペソの2章21節にもあります。2章21節を読みますと、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。ここは教会を神様の住まわれる建物に例えていて、もしある部分が抜け落ちてしまうなら建物が崩れてしまうように、教会の一人一人はそれぞれなくてはならない存在で、それぞれが密接に組み合わされているということを言っています。でもその表現だけだと命のない機械的な結びつきのように思われてしまいますので、組み合わされに成長しと加えて、キリストの体であることも合わせて考えています。一人一人がキリストの命によって生かされ、それぞれが体の中のなくてはならない器官として、その働きが組み合わされて体全体が働き成長するのです。そういう意味で組み合わされるということです。また、つなぎ合わされと、4章の16節にありますが、この言葉はコロサイ書の中で、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受けというところで使われています。つなぎ合わされ、コロサイ書の方では結び合わされと訳されていますが、同じ言葉です。この言葉はおそらく愛のうちに結び合わされて心に励ましを受けとあるように、精神的な面、感情の面を言っているようです。4章、エペソの4章の3節 で、平和の絆で結ばれてと言われていますが、そのことにもつながることだと思います。そのようにキリストによって教会の一人一人はなくてはならない存在として組み合わされて、また愛によってつなぎ合わされて、そしてそれぞれの働きによって教会は成長すると言います。人の体には多くの器官があって、それぞれが違うように教会もキリストによって一つとされていますが、一人一人の力、委ねられている働きは違います。4章の7節に、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。一人一人キリストから賜物を与えられている、それはそれぞれ違う賜物であるということです。それぞれに与えられる賜物と働きは違いますが、でも教会はキリストによって一つです。教会には多様性のある一致があるのです。私たちもキリストによって教会においてそれぞれがなくてはならない存在であります。それぞれが組み合わされて教会は成長していきます。また私たちはつなぎ合わされています。愛のうちに結び合わされているでしょうか。平和の絆で結ばれているでしょうか。もしそうでないことがあるなら、キリストによってつなぎ合わされる必要があります。キリストが愛し許しているお互いが、愛し合い許し合うことを祈り求めましょう。そしてキリストによってそれぞれに与えられている賜物を用いて、それぞれが委ねられている働きを続けていきましょう。これらすべてのことにより教会は愛のうちに建てられることになります。私たちが祈り求め目指すことは、私たち教会が愛のうちに建てられていくことです。花の木教会も開拓当初から教会が成長し愛のうちに建てられることを祈り求めてこられただろうと思います。私は、花の木教会のことはよくわかりませんが、でも主は御言葉によってさらに愛のうちに立てられることを目指すようにと語っておられるのではないでしょうか。そして主はご自身の体である教会を成長させ愛のうちに立ててくださいます。私たちは一人一人は神様の恵みによってキリストによって救われました。救われていますが、決して完成されたわけではなく、でも御言葉と聖霊によって成長させていただけます。そしてその一人一人の集まりである教会も完成しているわけではなく、しかしキリストによって成長させていただけます。そして完成するのはキリストが再び来られて、私たち教会がキリストの花嫁として御前に立つ時です。その時を目指して私たち教会は歩み、キリストによって成長させていただけるのです。私は長津田キリスト教会に赴任して9年目になります。前任のユイ牧師が37年間牧会されて、教会はさまざまな面で整えられ成長してきていました。 それでも決して完成しているわけではありません。由比先生ご夫妻に与えられている賜物とは違う賜物が私たち夫婦には与えられていますので、私たちの賜物、与えられている賜物を用いて教会に仕えております。もちろん牧師だけでなく、役員、小グループのリーダー、教会学校教師、礼拝奉仕者、さまざまな奉仕にあたる一人一人と共に奉仕して、教会が成長し愛のうちに立てられることを目指して歩んでいます。花の木教会もこれからキリストご自身がお立てになった鈴木手もて先生を中心に、教会の皆さんが一つになり主に仕えて奉仕し、キリストによって成長して愛のうちに立てられていきますようにとお祈りいたします。キリストがご自身の体である教会を必ずそのようにしてくださいます。主の御業の中でそれぞれがどのように関わることができるでしょうか。教会の必要を見て、自分がどのように関わることができるか祈り求めていきましょう。主が教会を愛のうちに立ててくださること、信頼して期待して教会の歩みを進めていただきたいと願います。ではお祈りしましょう。天にいます私たちの父なる神様、神様が主権を持って一人一人を召し、恵みによって救い、キリストの体なる教会に加えてくださいましたこと感謝いたします。そして一人一人に賜物を与え、それぞれの働きに立ててくださって、教会を立て上げさせてくださいますことを感謝いたします。どうか教会が信仰において一つとなり、成熟してキリストの御丈にまで達することができますように、愛をもって真理を語り成長することができますように助けてください。どうか花の木教会がますます成長し愛のうちに立てられますように、主が御業を成してください。御業を成してくださる主を信頼し感謝します。私たちの救い主であり教会の頭であるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは今日の御言葉とメッセージを覚えてご一緒に賛美をいたしましょう。新聖歌の 423番村の小さき教会、これを賛美しましょう。
主を拝せんありし日の御心